知り合いに電話して、やばい俺の車なくなったみたいな、普通にどっかで忘れたんじゃないのみたいなこと言われて、あそういえばこれ見てくれてる人全員に言ったらマジで勉強した方がいいぜ、じゃなきゃ大人になってから後悔する、まあ、ちゃんと集めるってなったらやっぱ30万とかかかっちゃうんじゃないか
最終的に。
そう、まあ早いうちからスタジオにも慣れといた方がいいかな。見た目が怖い
なんかあるよね結構ね、
感じで見られるから俺から行くと、あこの人めっちゃいい人だって。いや今はねもう一切ゲームはしない、
一切しないんだ。
そう、もう自分の人生がゲームになっちゃってる。
はい、ということで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストは Need Flex です。お願いします。
From Tokyo Fusa I'm a Need Flex
Yes
Flex
Flex Fusa
Fusa だね。
東京。
そう東京。
どの辺ですかそれ。どの辺、
まあ、あの昔の話なんだけど、うん、もう生まれがフッサで、はいはい、で、なんだろう、住んでたのもフッサなんだけど、
はいはい、
そう今、まあ武蔵村山。
武蔵村山。
そう。
冬に引っ越してみたいな。
に引っ越して、
はいはいはい、
頑張ってます。
頑張ってます。え、実際はどうなの？え、あれだよね。お父さんとお母さんはどういうあれなんですか？
ね、お父さんがナイジェリアで、
ナイジェリアだ。
そう、お母さんが日本人。
日本人だ。
そう。
まあ
よく言えるハーフの家庭です。
ハーフの家庭、まああるあるの感じの。え、ちなみに聞いてもいいか分かんないけど、うん、お父さんとお母さんは今は？
今はまあ離婚
して、
まあ、あるあるだよね。
あるある。まあそれもあるあるよな。
あるある
そうだよね。そっかそっか。でみたいな感じなんだ。
そう。
じゃあナイジェリアとかはあんま行ったことない？
ナイジェリア一回もない。まず
一回もない。
そう、海外にあんま行ったことがなくて。
あ、そうなんだ。
そう、つい去年本当タイっていうところにちょっと初めて海外旅行に行ったぐらいで。
おいおいおい。
そう、日本からやっと出ました。そ
こ。え、今いくつ？
今ね、うん、28で。
28なんだ。
今年29。
今年29だ。
そう。
ウェーイ。そっか、じゃあ俺の1個上ぐらいか。
え、マジで？そんな近かったの？
そう、暑いね、暑いね。
だからフィーリング
だ。そういうことだ、そういうことだ。そっか。え、実際どうなの？やっぱさ、ナイジェリアのルーツとかさ、自分のさ、お父さんの部族とかって知ってる？
ね、確かね、イボかな。
あー、やっぱみんな結構そうなのかな。
そう、細かいとこまではちょっと分かんないけど、
うんうんうん、
そう、イボって聞いたね。でやっぱみんなに「どこ？ナイジェリアどこ？」みたいな聞くと、うん、みんなイボっていうね。
まあそうだよね、うん、イボの人が多い、
多い
イメージあるよね、
うん、
なんかそのカルチャーとかリサーチしたことある？
ね、なんだろう、昔の、うん、そのカルチャーリサーチっていうか、なんかそのナイジェリアの本みたいなやつが、
はいはいはい、
昔置いてあって、そこになんか、まあ俺その当時は分かんなかったんだけど、
うんうん、
本開いてなんかいろいろ見てったら、絵で船に人がびっしり寝かされてるやつとか見たことあって、で、まあ後々大きくなった後それ調べたら、まあそのイギリスの植民地だったっぽくて、
あ、なるほど、
それに飛ばされる時のその映像みたいなのがあったりして、あ、そういうことだったんだみたいな、
はいはいはいはい、
だからなんかみんなイギリス英語なんだよね、ナイジェリアは。
あ、なるほどね。
まあ、なんか母国の言葉もあるけど、
あ、もちろんそうだよね。
そうそうそう、
確かになんかナイジェリアって結構その強めのなんかアクセントで、結構そのヨーロッパに近い英語というかのあるイメージちょっとあるな、
うん、
そうだよね。え、実際に英語とか結構喋るの？
英語がね、喋りたいよね。
まあそうだよね、喋りたいよね。
喋りたい、
うん、え、でも結構ハーフあるあるな気もするよね。日本のハーフでやっぱ日本語喋る人、日本語ごめんなさい、英語喋る人ってちょっと少ないよね。
少ないね。うん、多分環境だと思う。
まあそうだよね。
そう、英語喋れる環境、まあ俺はお父さん英語喋れるんだけど、
うんうん、
まあなんせ教え方がクソ下手くそだから、もうめちゃめちゃブチ切れながら、なんでわかんないとか言って教えるタイプだから、そんな嫌になっちゃうじゃん。
確かにそうだよね。
そうそうそう、勉強とかはまあちっちゃい頃教えられたりとかしたけど、それで嫌になって、
うん、
そう、もうやりたくない、
もうやりたくないみたいな。
そう、
そうなんだ。
そうなんですよ。
え、小学校とかさは結構ミックスとか、まあハーフいた？
いや、ね、俺、まあ、フッサの4章ってとこ行ってたんだけど、
はいはい、
俺の学校はマジ俺しかいなかった。まあでも、
あ、
そう、他の国の血が入った子はいたけど、
うん、
でも結構、まあ、どこの国か忘れちゃったけど、
うんうんうん、
でもやっぱその子も日本人寄りの子で、
うん、
もうこうやってなんか目立った肌の色をしてたのは俺しかいなかった。
なるほどね。
そうそうそう。
え、どうなん、そのミックスで、まあ、育ってみたいな、うん、なんか感じたこととかあった？
いや、バッチバチで、なんかもういじめなんかもう、まあ、いじめられてたのは普通に保育園の時とか、
うん、はいはいはい、
だけどなんか小学校になって、
うん、
まあ、感じたことっていうか、結構なんか結構なんだろう、 ああ衝撃的な言葉とかになっちゃうけど、うんうん、まあうんこ色だとか、
マジ？
そうそうそう、そういうこと言われたりしたけど、でも俺当時なんかまあ食らったりはしたけど結構無敵な人で、逆にそう俺の頭結構おかしくて、普通にみんな勉強してる最中も校庭走り回ってるみたいな、
うん、あそうなんだ、
そうそう感じだったから
言われ
てた、そう言われてたりはしたけど、別にその当時あんま食らってなかった。
ああそうなんだ。
そうそうそう、
割と昔からもう自分自由気ままに自分のやりたいことやるみたいな。
そうだね。それがなんか成長するにつれて、うんうん、なんか静かになってって、
うん、
なんかちょっといろいろ食らうようになってくるみたいな、
うん、
感じだね。
確かに多感な時期になってくるとね、思春期とかはね、うん、結構感じちゃうよね。
そうそうそう。
そっか。じゃあでもすごいいじめたかはやっぱ小学校ぐらいである程度落ち着いてきたんだ。
まあそうだね。まあでも行ったりしてくるやつはまあなんだかんだ言ったけど、うん、やっぱもう上級生になってくると、
うんうん、
みんななんかもうその環境とかさ、
うんうん、
いろいろ社会とか学ぶじゃん。
確かに確かに。
学んでってくれて、まあ結構いい人が多かったのかな多分周りは。
なるほどね。
うん。
わそれはでもラッキーやね。
ラッキーだったね。
確かに確かに。なるほどね。であれだ、スポーツとかやってたんですか？
スポーツはね、
中学校、
そう、小学校中学校高校でサッカーやってたんだよね。
あでもずっとサッカーだ。
そうずっとサッカー。
いいね。ポジションは？
ポジションはあのね、ちょっとこれ面白いんだけど、
うん、
俺最初ボランチだったのね、
はいはいはい、
ボランチからフォワードになって、
はい、
フォワードからサイドになって、
はい、
サイドからディフェンスになるみたいな
一周したみたいな
一周したみたいな最終的に点決められなくなって下げられたみたいな
そういうことなんだ。
そうスランプになっちゃったんだよね。なんか
あらいつぐらい、
なんかいつだったっけな。いや多分もう中学校2年生の、
うんうん、
ほんと終わりぐらいからマジで点決められなくなっちゃって、
うんうん、あそうなんだ。
そっから中学校時代は1点も試合では点決められなかった。
あれなんか理由あったの？
いや特に分かんなかった。なんでなんだろうみたいな、うん、あのゴールに向かってくんだけど、うんうん、いくら打っても外しちゃうみたいな感じだったね。
マジか。
そう。
昔からやっぱサッカーやりたいって気持ちあったの？まあアフリカっていうのもあるかもしれないけど。
そうだね。サッカーやりたいっていう気持ちはあったけど、うん、まあそれ以上に俺ゲームめっちゃ好きで。
あ、ゲーム好きなんだ。
そう、ゲーム超やりたいみたいな感じだったから、あんまりね、そうちゃんとしたクラブチームとか入ってたけど、
うん、クラブチーム入ってたんだ。
そう、クラブチーム入ってた。なんか元々オーメレーソルっていう名前で、
はい、
俺入った途端にアーゼット86東京名みたいな感じの名前変わっちゃったんだけど。
は
い、
うんうん。
そう、もともとそこでやってたんだけど、
うんうん、
まあそれよりも、まあ、ちょっとゲームしたい気持ちの方が大きくなっちゃって、
うん、
あんまちゃんとはやってなかったみたいな。通ってた、通ってはいたけど
通ってはいたけどみたいな、
まあ、好きだったけどみたいなね。
ゲームはどういうやつだったの昔から？
ゲームはね、いろいろやってたかな、
うん、
PSP の時とかだと、
はいはいはい、
そうモンハンとか鉄拳とか、
いやモンハンやばかったね。
もうメジャーはほぼ攻める、
メジャーは攻めできる、全部いっちゃうみたいな
全部いっちゃうみたいな
っそっか。今もゲームはするの？
いや今はねもう一切ゲームはしない、う
ん、一切しないんだ。
そう、もう自分の人生がゲームになっちゃったから。
ウェーウェーイ、やばいねそうなんだ。そっちの方が楽しいみたいな。
そっちの方が楽しいし、
うんうん、
やっぱそのゲームしてる時間も楽しいけど、
うん、
なんかそれよりもちょっと今学びたい意欲の方が大きくて。
ほいほい、学びたい意欲っていうのは、
まあなんだろう、まあ英語もそうだし、
うんうん、
その音楽のこともそうなんだけど、
うんうん、
やっぱその自分がやってる音楽って、やってくにつれてどんどんどんどんなんかもう引き出しが足りなくなっていくみたいな。
ほいほい。
その言葉もそうだし、
うんうん、
まあ、コード進行とかもそうだし、
うんうん、
まあ、いろんなことが足りなくなってきて、
うんうん、
なんかどん詰まりにいっちゃうのね。もうなんかこれ以上できないみたいな。っていうのもなんか俺一つのフローに限らず、なんかもういろんなことをしてみたいっていうタイプの人間だからこそ、
なるほど、
そうまた次同じこともできないみたいな感じになっちゃうから、なんかどん詰まって、あやばい勉強しなきゃみたいな。
はいはいはい、
そう感じでちょっといろいろ勉強してるって感じが、
言
葉もそうだしね、
うんうんうん、なんか TikTok 言ってたよね、なんかお前ら勉強しろみたいな
そうそうそうそう、
なんか絶対勉強した方がいいみたいな。
そうマジで、いやもう本当に今これ見てくれてる人全員に言って、マジで勉強した方がいいぜ。いや普通に、でも俺は勉強しないっていう人はいいんだよ、まあ、はい、俺がそうだったから、
うんうん、
それでもいいんだけど、これを聞いてくれてちょっとでも響いてくれたり、あ本当に勉強しなくちゃいけないなって思ってくれた人はマジで勉強してほしい。
うん、
じゃなきゃ大人になってから後悔すると
思う。
マジで後悔する。
中高高校まで行って大学とか行ってんの？
う
ん、
大学は行ってない。
ない
そう、俺高校中退しちゃって。
あ、高校中退してるんだ。
そう。
ほいほいほい。
まあ、お金が欲しいってなっちゃって、その時。
あなるほどね。
そうそうそう。
まあでもそういう時期もあるよね。
ある。
その時はもう音楽やってたの？
その時は音楽やってない。
やってないんだ。
そう、ゲーム何してたら。
あ、ゲーム
してたら、ゲーム。そう、夜更かししてゲームして仕事行ってみたいな。
あ、そういうこと？
そう。
高校中退して、どういう仕事したの？
ね、解体だね、建築業。
あ、
そう、家を壊したりする仕事、
はいはいはいはい、
そうやってて、
うんうん、
そうで、まあ、そっからやっ どんどんどんどんやってったんだけど、うんうん、ちょっといやなんかこの生活をずっと続けてんの違うなみたいな、ちょっとなんかで成功したいみたいな意欲が出てきた時に、うんうん、そうあラップやりたいってなったんだよね。まあそのやりたいってなったのにはいろいろ経緯あるけど、
うん、それ聞きたいな。
そうそのまあやりたいってなったのが、うん、あのその俺が今も勤めてる会社があって、はいはい、まあ、出戻りなんだけどこの会社は。
あそうなんだ。
そうその勤めてる会社の、まあ、人があのこれお前と同じハーフの人がラップ出したからちょっとこれ聞いてみみたいな感じで渡された CD がリッキー君のファーストアルバムだったんだよね。
あ
それ聞いた時にバチグラって、うん、その時たまたまそのこあの日本語ラップをちょうど聞き始めてた時期、そう時期でそうこうとかも聞いてて、そんな中でリッキー君のあの重いフレーズをバチンと聞いた時にうわ俺ラッパーになりてみたいな、そっから燃えてきて、
はいはいはい、
そうちょっとまあどんどんどんどんその気持ちがでかくなって、うん、で俺 あの友達でエイプっていうアーティストがいるんだけど、
はい、
そうあの高校生ラップ選手権とかあとラップスターにも2回出てる子がいて、うんうん、そうその子にちょっと俺もラップやりたいからちょっと一緒に曲を作りたいっつって、うんうん、それが始まりだったね。
あそうなんだ。 それはいつぐらいなの。
それがね俺今28なんだけど23歳ぐらいの時かな。
あそうなんだ。
そうう
ん、まあでも結構あれだよね、キャリアにしては遅い方なのかもね。
そうかなり遅い方だね。
うん、
かなり遅い方だし、まあその本気でマジでやんなきゃって思ったのも本当もうつい最近みたいな感じだから。
あそうなんだ。
そうそうそう、
その時はまあなんか、まあ、言い方あるかもしれないけどノリというか、うん、遊びというか感じてたみたいな。
そうまあとりあえずやってみなきゃその感覚とかも分かんなかったから、まあ
ね、確かに。
そうでやってみてあめっちゃ面白いみたいな、
な
ってまあずっとじゃないけど、うんうんうん、ほんとたまに作ってみてサンクラにアップしたりとかはしてたね、
うん、あそうなんだ。最初やっぱサンクラ。
最初サンクラだね。
まあでも大体みんなそうなのかな今の時代はね、うん、そっか。そういうのは最初さ別に作ることが分かんないからまあじゃあエイプ君に教えてもらってみたいな。
そう
インとかは結構苦労したこととかあった。その最初だからラップ作るってなった時に。
あなんか俺結構やっぱそのまあ US のヒップホップをずっと聞いてきてたから、ほうほうほう、まあ韻は大事っていうのはもうずっと思ってて、うんうん、なるべくその後半に韻を踏むように、例えば4小節だったら、うんうん、その4小節必ず韻を踏むみたいなことはちゃんとやりながら作ってたね。
うんうんうん、
まあでもやっぱその最初、まあ、最初っていうか今も最初も変わらないんだけど、うんまあ、考えながら作るっていうことをしてるから、
うんうん、
まあ難しいっちゃ難しいよねやっぱ
り。
作ること自体は。
そっか、
うん、
割と書くのは遅い方だ。じ
ゃあ書くのは遅い方だね。まあでも最近バイブスでババッとなんか作れるみたいなことはあるけど、この、うんうん、このモンスターっていうドラッグ飲んでね
モンスター飲みまくってね。
そうそうそうそう、
そうかそうか。そうじゃあ僕バーって書いてする時は結構あるっていう。
あるね。
あ
そういう時は書かないで、うん、もう携帯にバンドラボっていう、
はいはいはい、
そうすぐレコーディングできるアプリあるんだけど、
うんうん、
それでもうどんどんどんどんどんどん出てきた言葉とフローをバーバーバーバーって入れてって作るみたいな。感じかな。
なるほどね、うん、なんか TikTok って言ってたよね、バンドラボみんな使った方がいいみたいな。
いやほんとね、革命的アプリである。
あ
革命的アプリ。あのねバンドラボでも使いすぎて、うん、バンドラボのオートチューンがすごいいいのね。
おおはいはい、
すごい良すぎて、いざスタジオに入って、うん、そのオートチューンを使ったりすると、うん、結構難しくてあれみたいななっちゃうことあるから、あんまり使いすぎない方がいいかなとは思う。
なるほどね。
そう、本当仮取り程度にしといた方がいい。
あバンドラブ自体は。
そう
曲作るみたいなのいかない方がいいみたいな。
そうそうそう、うん、まあお金ない人はそれで、まあ、曲作ってサンクラにあげるのは、う
んまあ最初
ね、全然ありだとは思うけど、うん、まあ早いうちからスタジオにも慣れといた方がいいと思う。
やっぱスタジオちゃんと入る。
スタジオちゃんと入る。
なんか入んない人多くない？
入んない人多いね。あでも別に、
うん、
まあなんだろうな、結局その制作にもすごいお金かかるからさ、
まあそうだよね、
例えばそうちゃんとしたスタジオ入ってあの1曲をリリースするのに多分5万以上かかるのね。
あそうなんだ。
そうあのレコーディング代、ミックスマスタリング代、ジャケ写代であとリリース代、
はいはいはい、
入れると5万以上かかっちゃう。
そうい
うことを考えるとやっぱ自分で撮れる環境があるんだったら自分で撮って、うんまあ、ミックスマスタリングは他の人に投げるみたいな、
うんうんうん、
感じのことをやった方がまあその最初の出だしは利口かなって思う。
なるほどね。
うん
それは何やっぱクオリティとかってこと？
そうクオリティ問題だね、うんうんうん、やっぱそのスタジオによってもあのマイクいい悪い環境いい悪いとかがあるから、
うんうん、
そうなんかまあやっぱ金額によって変わるからさそれは。
まあそうだよね。
そうってなったら全然自分で、まあ、ブルーの3万のマイク買って、
うん
まあ、ちょっとオーディオインターフェース、まあ、いいものになるとアポロとかの13万とかのやつになっちゃうけど、うんうん、全然今出てるアポロよりも低いアポロとかもあるから、
うんうんうんうん、
その辺をまあ自分でちょっと頑張って資金集めて買って、
うん、
やった方が俺は全然いいと思う。
スリ入るよりも、
うん、
あ、やっぱ最初そっから始めた方がいい。
最初そっから始めた方がいいね。ま
あ、
最初からスタジオに入るのもありだけど、うんうん、やっぱお金がどうしてもかかりすぎちゃうから。
はいはいはい、まあでも確かに、でも機材全部集めるって言ったら、まあ3万13万、まあそうか、全部集める最初の資金さえあればできるのか。
できるね。まあでもどうだろう、まあちゃんと集めるってなったらやっぱ30万とかかかっちゃうんじゃないかな
最終的に。
そう、
まあまあ高いねしてね。
じゃあ、まあまあ高い。だってスピーカーも必要だし、パソコンも必要だしさ。
ああ、またパソコンも入れたらそうだよね。
そう、
確かに。そっか。え、最初どう始めたの？
最初俺はちゃんとパソコン買って、
うん、
まあオーディオインターフェースはなかったんだけど、
うんうん、
そのブルーのマイク自体にオーディオインターフェースがついてたから。
ああ、
そう、それ
をUSB スタイルだ。
そうそうそうそうそう、それそれそれそれ。
ああ、なるほどね。
もうそれだったね。
それから始めてみたいな。今はもうでもスタジオなんか TikTok とかも行ってるもんね、スタジオで。
そう、スタジオでちゃんと撮って作ってるね。
ああ、
そう、やっぱその自分が撮って、例えばリリースしたもののクオリティがどんどん上がっていくにつれて、うん、やっぱちょっとなあなあなスタジオとかだと、
うん、
なんか納得できなくなっちゃうというか。
うん、
そう、その環境が自分の家にあればいいんだけど、
まあ確かにね、
その環境を一回作ろうとして、
うん、
なんか Windows の20万のパソコン買って、
はい、
で、まあ、マイクはもともとあるものを使って、うん、でスピーカーとかもいろいろ揃えてオーディオインターフェース20万のやつ買ってとかしたんだけど、そのパソコンとオーディオインターフェースが繋がらないみたいな。
おろ、
ダファ、ちゃんと集めたのにみたいな感じのことに、そう、はい、なっちゃって、で家賃とかの支払いとかもあるし、うんうん、もうどんどんどんどんそれがきつくなってって、結局スタジオ行ってお金払ってんだったらもういらねえやみたいな、うっ飛ばしちゃったんだけど、失敗したね。
そういうのもあるか。
そう、そういうのもある。
まあでもそういう紆余曲折あって、
うん、
あれはっていうのは絶対あるよね。
あるある。
まあキャリアの中ではね。
うん、
なるほどね。そうかそうか。まあちょっと、まあ、音楽の方から、まあちょっともうちょっとまた個人的な話に戻るんだけど、
うん、
結構なんかそのなんか俺的にもさ、結構ミックスの子とか結構なんかそのヒップホップに感化される、またウィッキー君とかの話とも、もう近いのかもしれないけどさ、
うん、
なんか俺的にそのミックスの、日本にいるミックスってちょっとアメリカの黒人にちょっと近いところあるのかなっていうのがあって、
うん、
まあもちろんその環境とかはさすがにちょっとひどい、向こうの方がひどいような気がするけど、
うん、
やっぱさ肌は黒人だけど日本で育ってるから、
うん、
あんまルーツのこと知らないみたいな、
うん、
俺もお父さんとお母さんまだ結婚してるけど、よく考えたら俺のお父さんの部族のなんかカルチャーとかあんま知らねえなみたい な、
うん、
なんか結構思ったりとかして、なんかそういう部分ではなんかちょっとつながる部分があるかなみたいな勝手に思ってたんだけど、うん、ヒップホップのだからどういう部分にめちゃくちゃ打たれたとかある？
ヒップホップのどういう部分、最初はでも別になんかそのどういう部分に打たれたっていうか、うん、なんかうーん、俺カッコつけで入ったのかなって感じなのね最初。
ああ、というの
は、っていうのはまあまあ思春期があるじゃん。
はい、そう、
高校生、
そうだね。
まあ俺中学校はマジでヒップホップ一切聞かなかったの。
はいはい。
で高校生に上がるタイミングで、そうなんかまあなんか俺かっこよくなりたいなみたいなそう思った時に、うん、そう俺の友達に、
うんうん、
そうヒップホップ聞きなよみたいなこと言われて、そう聞いた時に T.I. のゴッドユアバックだったっけな、その時確か初めて聞いたのが、
はいはい、
うわめっちゃかっけーってなって、
はいはいはい、
なんだこの音楽みたいなそう俺ヒップホップの本当超ちっちゃいとこしか見えてなかったから、そっからすごい広がってって、
はいはいはい、
めっちゃ好きになってみたいな。
なるほどね。
感じかな。
曲で結構アーティストとか、
アーティスト、そうだね、アーティストとかいろいろ調べたり、まあ最初は R&B 入りだったんだけど、
あ、そっちなんだ。
R&B がすごい好きで、
はいはいはい、
やっぱ流れるようなラップの仕方がまあ多分今の俺のこのラップスタイルにつながってるのかなとは思うんだけど、
うんうんうん、
そう R&B から入って、でやっぱバチバチのヒップホップはこうで、
うん、
はやべえやべえみたいななんだこの曲みたいな、そ
う
トラップの入りが多分一番そこで、でそっからリッキー君の、まあ、なんて言ったらいいのかな、ファーストアルバムってリッキー君なんかオールドスクールみたいな感じじゃなかったんだよね。ちょっとトラップっぽいような、でもそのトラップ のビートにリッキー君の重いリリックが乗っかる。そこでもうめちゃめちゃ衝撃受けたっていうのが、
はい、
多分一番の衝撃かな、多分ヒップホップの、
ヒップホップの、
うん、
そうなんだ。え、フィローとかやってたわけじゃないの、ストリートで活動みたいな。
は一切やってない。
やってない
、うん、なんかまあ仕事の向かってる最中に友達となんか遊びでフリースタイルやってぐらいだったかな。
おー、なるほどね。
そう
かそうか。じゃあまあ基本的にはやっぱヒップホップが好きでやってるっていう、結構いるじゃん、
ね、
リッキー君はもうストリートになり上がってみたいな、ああいうスタイルだ結構
そう
イカチーの
そうイカチーイカチーみたいな。でも別に俺そんなイカつい生活してたわけじゃないし、
うんうん、
まあなんか別に普通の人と比べると、まあ普通の人生の歩み方じゃないけど、
うんうん、
でも特にそんなね下等なことはしてないし、
うんうんうん、
そうただクラブカルチャーが好きでクラブ行って、う
ん、あクラブ結構行ったんだ。
そう
そっか、
クラブよく行って、高校生の時に、
うん、
家の窓から 窓から出てみたいな、ちょっとお母さんには内緒でみたいな。
それで忍び込んでみたいな。
そうだからだからこそリッキー君のリリックが刺さったんだ、
う
ん、
そういうことか。
君は見たか、あの家は夜になると窓からガキが出てくる。
俺と一緒じゃんそういうことだ。そうそうそうそう、なるほどねそこでそこで俺だみたいななったってことなんだ。結構どう、なんかさ、ちょっとこの、まあ、あんま適応を作りたくないからなんだけど、俺的にさ、うん、結構さクラブにいる女子とかで、
うん、
結構そのブラックフェチみたいな、
うん、
結構これがもういない？
いやいるよ、いるよ、いるよね、めっちゃいるんだけど、うんうん、でもあの実際日本人ってブラックフェチな人が、まあ、寄ってきたりはするけど、どちらっていうとやっぱなんか、か寄りづらいみたいな、ちょっとやっぱ俺らって怖いみたいな印象があるから、ね、寄りづらいみたいな人が多いから、うん、なんか日本人ってよりかは外人から来ることが多いかな。
あ、そうなんだ。
そう、
お、ちょっとどっちかというと外人にモテる、外人って言い方で言う外国人の人にモテるんだ、
うん、が多いかな。
お
そう、でも結局俺にあの日本語しか話せないから、
あ、コミュニケーション、
そこでマジかなることがマジで多い。
あ、そうなんだ。あ、結構やっぱそう、あ、やっぱミックスってそうなのかな。
それが多いんじゃないかな、そう、英語話せない人は。
はいはいはい、なるほど。クラブとかはどこをおすすめ、
クラブのおすすめ、
うん、
あ、でもどこなんだろう。最近俺あんまクラブ行きたい欲がなくて。
あ、ないんだ。
そう、あの友達がイベントやってるからみたいな感じで行くことが多いんだけど、あ、はいはい、まあでも、まあ、クラブおすすめっていうか、まあ、イベント、
うん、
おすすめのイベントが、まあ、俺の、まあ、仲間でクルールパレス、
うん、おー、はい、
そうの、モデル仲間のクルーがあって、うん、そこのクルーがやってるイベントはマジでおすすめ。
もう
イケてる音楽しかかからね
え。エッセー、クルールパレス、エッセーもね、ここね。
そう、
CPCP
アラブマクルーマジでみんな愛してるぜ
CP のクルーなんだ。結構
そう、
で CP ってさ、俺も CP 周りみんな結構知ってる人多いんだけどさ、うん、どういう団体なの。団体って言い方あれだけど、どういうクルーなの。
まあなんか何でもありだね。いけ、まあ俺が言っちゃあれなんだけど、うんうん、特にそんな話とかしたわけじゃないからさ。
あ、まあまあまあ、
そう、でも CP のアラスとか話してる感じ、別に何でもやりたいみたいな、うんうん、そうイベントを通して、まあ、できることを、まあ、イケてることをどんどんやっていきたいみたいな感じのクルーかな、
はいはいはい、なるほどね。そうそう、ブラック多いよね。
ブラック多いね。
そうだよね、
うん、
ナイジェリアも結構いる。
CP でナイジェリア俺しかいないんじゃないかな。
おー、ワンチャン。そうだよね、うん、スーダン多いイメージあるね。
そうだね、なんか俺 ADHD だからさ、クリーみたいなの聞いてもちょっと忘れちゃうんだけど多分ナイジェリアはいなかったっけ。
ナイジェリアなかった、
うん、
え、その ADHD でさ、俺一回さ TikTok でさ、うん、多分それで俺ニーダフレックスのこと知ったんだけど、
うん、
なんだっけ、車置き忘れてなんか気づいたら 何万みたいな取られてるみたいな。
そうマジで参って、あの時本当に
俺え、何が起きたんだっけ。
いや、あの時、うん、ちょうどそのまあ、車置いた日が俺イベントで髪を切らなくちゃいけないみたいな、本当は歩いて行ける距離なんだけど、その床屋さんが、ただあんま時間なくて、もうあそこのパーキング置いちゃえみたいな、目の前にセブンイレブンがあって、で そのセブンイレブンが、まあ パーキングお金かかるセブンイレブンなのね。30分は無料だけどみたいな、そういうとこって上限がないからさ、そこに置いて髪切り行ったはいいけど、もう焦りすぎちゃって、で車置いてること忘れて、そのまま歩いて家に戻って、普通にその時俺の駐車場取るんだって自分でそれなのに気づかず家に戻って、で支度してやべえみたいな感じで電車で行って、イベント終わって、わ楽しかったみたいな、で家から降りて、ドゥーラク買いに行こうとしたんだよね、その時。
はいはい、
なくしちゃって、
うんうん、
そのイベントの時に。
あ、
で買いに行こうとしたら、あれやべえ、車がねえみたいなやばすぎると思って、知り合いに電話して、やばい俺の車なくなったみたいな、その知り合いから買ったんだけどその人に電話して、やばくねここみたいな感じで電話したんだけど、おっちゃんも一回落ち着いてみみたいな言われて普通にどっかで忘れたんじゃないのみたいなこと言われて、あ、そういえばそこでお前いらして取り行ったら、うわ1万5000みたいなやべえ、もうなんかもう怒るとか以前に自分に呆れて笑いしか出てこない
そこでちゃんと TikTok 回してんのも偉いな偉いって言われるんだけど、
もうこの面白さはみんなに伝えるしかないと思って、最初インスタグラムに載っけたんだけど、インスタグラム超反応良くてそう、それで TikTok 載っけたらバーン
バズったでしょ。
人生初バズ音楽じゃねえのかよみたいな、ちょっと悲しかったけどね
そっか、うん、そこかみたいな、
ちょっと悲しかった
そっか、いや俺もそれで知ったからね、うん、言うても、そうだ、おいるんだ、そういうラッパーが。でもあれ、それは O3 出る前か。
O3、 いや出た後だね。
出た後だ。
そう、俺 O3 2回出てるから。
あ、そうだよね、2回出てるよね。君だけとその前なんだっけ。
その前がダイイングライト。
ダイイングライト、そうだ。そっか、残念ながらバズって そっか、
通知止まんなかった。テレリンテレリンテレリンみたいな。まあ俺切ってたんだけど通知
は。はいはいはい。
したらもう1分ごとに100人いいねみたいな。
やば
なんだこれみたいな。
それやばいね、うん、でもなんか変わるよ、なんか変な感じするよね、バーってバズったりとかするとね。
すごい変な感じだった ねマジで。もう現実かどうか分かんないみたいな、
はいはいはいはい、
もうその時は TikTok 中毒になってたね、常に開くみたいな、はい、
なるほど、分かる。
そう、仕事の休憩最中常に開くみたいな。
コメントとか結構返したの全部。
コメントは全部いいねした、その時は。ちょっとその自分をどういう風に見せた方がいいのかちょっと分かんなくて、
迷った。
そう、全部いいね、いいねだけ返して。
ああ、そっか。
そう、
なるほどね。
そうい
やでもさ、 ADHD ってさ、あれなの、うん、やっぱ病院とかに行ったの？
俺は行ってない。
行ってないんだ。
なんかその ADHD っていうのをなんか理解できてから、すごくその生活が楽になってから、
うん、あ、そうなんだ。
そう、なんか病院行かなくてもそのネットで診断ができて、
あ、そうなんだ。
そう、それの、まあ、結構当てはまってることがめちゃめちゃ多くて、
うんうんうん、
もうその 80% ADHD みたいな。
マジ？
そう、昔から忘れ物すごい多かったし、
うんうんうん、
そのサッカーの時もそうだし、
うん、
あのスネ当て忘れた、ボール忘れたみたいな、はい、ボールって感じじゃん。一番大事なもんだぜみたいな。サッカーの命のボールを忘れるみたいな。そんなんばっかだ
った。そうなんだ。え、どう ADHD によってさ、なんか普段の生活でさ、うん、結構大変なこととかあったりする？例えば
やっぱね、まあ、物なくしたりとかすることが多いから、例えばアクセサリーだったり、う
ん、はい、
そうだから、もうお金が結構消えるね。イヤホンも超なくすし、例えばその、うん、エアポッツあるじゃん、
うん、
そう、あれの片耳なくして買って、片耳なくして今度買ったら両方なくなるみたいな。
あらら。
そう、つい最近2個なくした。
マジで？もう？エアポット。
そう、
いやー怖いな。
怖いよ、金かかるよ。
金かかるよね。 そっか。
でもまあ ADHD だからしょうがないなっていう気には慣れてるから、全然ストレスにはあんまなんないから。
あ、なんないんだ
最近はね。
うまく付き合い方とかは結構なんか、
うまく付き合い方はなんか、あの、例えばさ、支度して出るときとかあるじゃん、うんうん、なんか予定があって、
うん、
予定があって出るときは絶対に、時間に余裕を作って出るみたいな。例えば今日もそうなんだけど、俺ここの周辺に1時間前に着いてて、
あ、そういうことか。
そういうことをしないと、やっぱその1時間2時間ぐらいちゃんと予定を、余裕を見とかないと、うん、そこで忘れ物した取り行きますっていうことができなくなっちゃうからさ。
まあ確かに確かに。
そうそうそう。
なるほどね。
だから時間に余裕を持った方がいい、 ADHD は。
ああ、そうなんだ。
ADHD なら本当なおさらで、
なおさらだよね、うん、そっか。もうやっぱ時間通りとかもつけないみたいな感じなんだ。ちゃんとめっちゃ早く行かないと。
そう、
なるほどね。結構そう、大変だよね。でもさ、しかもさ、結構そういうのもあってさ、絶対さ、日本でさ、ミックスで育つってやっぱちょっと難しいじゃん、
うん、
多分。なんかそういうのも含めさ、どう、なんかいいところ悪いところ。
いいところ悪いところ、まあいいところはなんだろう、まあルックスかな。まあちょっとこれを言っちゃうと人それぞれなんだけどさ、
うんうん、
そう、なんかやっぱ肌が黒いだけでかっこいいっていう風に見られることが多いから、まあそれはなんか良かったのかなみたいな。あとやっぱ俺人と同じっていうのが結構嫌いで、
うん、
そのファッションもそうだし、
うん、
だからなんかそういう面では良かったかなみたいな。そう、ただ悪いところはやっぱその、あ、ごめん、いいところもう一つあった。
もう一つ来て、
もう一つが、うん、ギャップだね。
おお、
やっぱ怖、まあ、もうなんか見た目が怖いみたいな、
なんかあるよね結構ね、
感じで見られるから、うん、なんかそういう時に俺から行くと、
うん、
結構、あ、この人めっちゃいい人だって、
はいはいはい、そう、
好感度がめっちゃ上がるみたいな。
なるほどね、ギャップ好感度アップみたいな。
そうそうそうそう。まあ悪いところは、そう、そのギャップに行くまでの間もそうだし、やっぱ怖く見られるだったりとか、はいはいはい、まあなんだろう、多分アメリカでも変わんないとは思うけど、
うん、
やっぱ変な見られ方するよね。こいつまともなのかだったりとかさ、
はいはい、
そう、肌が黒いってだけで。
まあそうだよね。
そう、ただなんか俺結構そういうの、逆に好きなタイプで、
あ、そうなんだ、
かましてやろうじゃこいつみたいな感じの人だから。だからまあそうだね、あんまり なかったっていうか、あといじめとか、
うん、
あとなんだろうな、悪いところ、いやまあでもこんなもんかな、
そんなもんだ、
うん、
大体ね。え、警察とかにさ、事情聴取っていうかさ、うん、結構ある。
それめっちゃ悪いとこだったわ。めっちゃ悪いとこだってさ、もうすごいよ。
すごいでしょ。
すごいよ。俺一時期、うん、ドレッドキンパにした時あって、
ドレッドキンパ、はい、
もうその時はひどかったね。
やっぱそうだ
ね、マジで。もうだってあれだよ、歩いて職室食らって、うん、その15分後また職室みたいな。
マジで？
そう、
えぐくね。
えぐいよ。ね、あいつら差別してくるから。
いや、もうリアルそうだよね。
リアルそうで、あんまこういうことは言いたくないけど、
うんうんうんうん、
あいつら普通に差別してくるから。
金髪だったらダメなんだ。
金髪だったら多分ダメだったんだろうね。最近はあんまりないかな、まあ、たまに車で走ってて、
うんうん、
まあ、夜中とか、
うん、
新青梅街道 で帰ってる時結構職質食らったりする、うん、大通りが多いかな多分。
あ、大きい通り、
うん、
あやっぱそうなんだ。
そう、
でも結構さドレッドとかさ結構さ今もドレッドだよね。
うん、そうそうそう。
ドレッドって自分でやってんの、それとも行ってんの？
いやもう自分でやってる2年前から。
へえー、すごいね。
やっぱ金かかるからね。
いやドレッドは金かかるよね。てか髪か金かかるよね。
金かかるマジで。
かかる。
そう。
な俺前回めっちゃ思っ、前回っていうか最近思ったんだけど、うん、なんかその一回俺ブレイズ結構長くいつもやるんだけど、
うん、
自分でほどいたんやね。ほどいてみたんだよね。うん、なんかそのフィンガーコイルとかやりたいなみたいな。
うん、
したけどもうひどくて、もうむっちゃ絡まるし、
うん、
まとまんねえしみたいな。うん、マジこれ大変だわみたいな。やっぱドレッドとかブレイズとかやる意味が分かった。むちゃくちゃ、うん、なんか今まではなんか俺もその、まあ、せっかくだし高校生の時髪伸ばせなかったから今髪伸ばせるしやってみようみたいな感じやったけど、
うん、
あれこれやんないと髪長くできねえわみたいな
ね。
そうリアル思って、
うん、
あだからみんなやるんやみたいな結構思って、
うん、
いやそれドレッドとかも一回やったことあったんだけど自分でね、まあ、あんまりちょっとうまくできなかったけど、うん、結構自分でやったりとかどうそういうやっぱさブレイズとかさ俺結構さ、
うん
びっくりす外国の人とか結構びっくりするのがさ、
うん、
日本人でブレイズとかドレッドしてる人めっちゃ多いみたいな、
うん、
なんかそれ結構びっくりしてて海外ってあんまいないじゃん。
いないね。
ね、
確かに確かに。
それに関してなんか思ったこととかある？
いやでもねこれは多分カルチャーの違いだと思う。海外でそれをやっぱり やったりすると、
うん、
やっぱなんか黒人の人からするとさやっぱ女性とか特にそうだと思うんだけど、
うんうん、
それをしないといけない髪質じゃん。
そうなんだよね。
したくてしてるとかじゃなくてしなくちゃいけないからしてるって思ってる人が結構多いと思うから、
うんうんうん、
まあ、黒人の男性でもね、
まあ、そうだ
ね。だから多分そういう人がしてると責められると思うんだけど、
うんうん、
ただやっぱ日本って結構オープンな国じゃん。
そうだね。
どっちかっていうと、
うん、
だからなんかまあ多いのかなみたいな、
うん、
あとやっぱその黒人カルチャーに憧れてる、まあ、ヒップホップが今人気になってきてるからこそ、
うん、本当そうだね。
そう、こうやってやる人が多いのかなとは思う、
うん、
別になんか俺そこに関してとやかく言うつもりもないし、
うん、
やっぱその自分がしたいことをするのが一番だから、
まあ、そうだよね。
そう、他人にどうのこうの言われたって、
うんうん、
そうだからなんかしたい人は全然すればいいと思うし、
うん、
そう、それにとやかく言うのは違うかなって思う。
なるほどね、
うん、
いい意見だ。結構おもろいなと思って、なんか俺もそんなになんか、まあ、確かにヒップホップの業界にいるから、
うん、
なんかそのもう普通すぎてなんかあんまそんな思わなかったけど、
うん、
なんかやっぱ確かに俺アメリカに行った時はあったけど、確かにアメリカでアジア人とか白人でこの髪型してる人あんまいないなって思って、はっと思って、あ、
うん、
確かにみたいな、結構なんか変わってる文化なのかなみたいなはちょっと思ってたから、
うん、
でもなんか俺もさ別に例えばその前回のその多分感覚っていうかそのなんか経験があったらなんかあんま分かんなかったっていうか、でもあなるほどねみたいな、まあ、そういう風に思う人も中にはいるわなみたいな、
うん、
感じに思ったけど、別に俺は何とも思わないけど、
うん、
でもあれ頭皮に悪そうだけどね。
頭皮にめっちゃ悪い。
あれ絶対頭皮に絶対悪い。
クソ悪いよマジで。まあ洗いはするけどさ、
うんうんうん、
ただまあドレッドは別に自分でリペアできるからいいけど、
うんうん、
コンローとかブレイズってさ、
うん、
リペアできねえじゃん。
一回ことないと絶対できない。
そう。ってなるとさ、やっぱ洗うのを控える人
いや、そうだね。
そうなると頭皮に大ダメージなん
だよ。まあそうだよね。
かいいし、
いいし、
痛いしみたいな。
まあずっとそうだよね、うん、確かに。まあ多分黒人のなんか頭皮ってめちゃくちゃなんか乾燥しやすいからギリいけるかもしれ
ん
けど、
うん、
あと太いよね毛がね。
太いね。
ね、
うん、毛根が太い。
毛根が太いよね、うん、なんかまあハゲなさそうでいいなみたいな感じだけど、
うん、いやまあでもね黒人で結構ハゲてる人多いから
多いか。
それもやっぱ全部遺伝じゃん。
遺伝だよね。確かに確かに。
だからやっぱマジ髪には気をつけた方がいい。
髪にはマジ気をつけた方がいいね。本当リアルそうだよね、
うん、
そっか。ファッションとか結構俺めっちゃ気になるんだけど、ファッションとかやっぱこだわりとかあったりするの？
うん、そうだね。俺昔そんなにやっぱそのヒップホップの格好が好きでやってたんだけど、
うん、
まあある時を境に一回そのユニークベースメントっていう、
うん、
まあ楽天とかでなんて言うんだっけ、いろんなブランドの服を
セレクトショップ、
そうそうそうそう、
うんうん、
セレクト、そのセレクトショップの、まあ、倉庫兼家みたいな、
はい、
その場所に遊び行かせてもらったことがあって、
はいはい、
そこでなんかその人からいろいろそのファッションのことを聞いたりとかして、
うんうん、
でそこでちょっとモデルもやらせてもらうことになって、そこからなんかそのもっとおしゃれしたいみたいな、
はいはいはい、
意欲が出てきて、でなんかおしゃれするようになったかな。でなんかその、うん、ファッションに関してなんかあれがいいこれがいいとかは俺はないんだけど、
うんうん、
その人の家に行って例えばそのブランドのカルチャーだったりさ、
はいはい、
どうやってそのブランドができたか、この服はどういう風にしてこう作られたみたいな、
うん、
その気持ちとかを聞けるから、なんかその人のとこで買ってることがめちゃくちゃ多いかな。そうだからなんかその服に対してのなんかそのマインドの持ち方もなんか変わってくるし、
なるほどね。
そうなんか着こなし方が ちょっとそこで見えてくるみたいな、なんか金額とかじゃなくて、そうなんか気持ちで買ってるっていうのが、
なるほどね、
そう多いかもしれない。
ユニークベースメント、
そうユニークベースメント、みんなチェックして、めちゃくちゃ熱いセックスショップだから。
じゃあそこで結構基本は買い物するんだ。
そうだね、ほぼそこで買ってる。
ほぼそこで買ってた、うん、いいね。なんかいつもなんかさ、なんか意識したこととかあんの？ファッション
意識したこと、まあその服を合わせて見た時の、うん、まあ、ディテールっていうか全体通してのバランスを意識してるかな、
はいはいはい、
バランスもそうだし、あとやっぱブランドによってもムードが違くて、それが合わせた時にすごい出ちゃうのね、うんうん、その辺を気をつけるかな。特になんか、うん、そんぐらいかな意識してることは。あとはなんか様になってればいいかなみたいな。そうそうそう。
様になってればね。うん、そうね。まあ様になってるからね。うん、いつも着てんなみたいな。あれ面白いから。
熱い熱い。
いやファッションめっちゃ凝ってるんだろうなと思って。
うん、
結構値段とか聞いてもいいの？
あいよ。
これぐらい、この上のはどんぐらいなの？
これがね、ちょっとあんまり正直俺値段覚えてなくて。
あ、そうなんだ。
これが多分ね、6万とかじゃないかな。
おお。
これ深夜小塚っていう日本のブランドなんだけど。
はい、はい、はいはいはい。
そうそう、もう最近超好きで、この服めっちゃ買ってることが多いかな。この
ブランド。そうなんだ。
そう。でこれも深夜小塚。
はい。
でこれはエインティーズっていう、
うんうん、
どこだっけな、ヨーロッパの方の、
はいはいはい、
そうブランドなんだけど。
うんうん、
そうこれこれエインティーズがなんか深夜小塚はちょっとなんかその日本ちょっと日本っぽいじゃん、なんか、
まあまあまあ、
和風ではないけど、
うんうん、
そうちょっと日本っぽいような雰囲気があるんだけど、うんはいはいはい、このエインティーズはなんかそれとは逆で、
確かに
そうなんかヨーロッパの方のファッションちょっとイメージして作ってるみたいな、まあそのシーズンによってムードも違うし、
うん、
そう違うんだけど、でも結構この2つ結構好んできてるかな、エインティーズと深夜小塚。
深夜小塚これがどんぐらいするの？あ、もう見てない。
そうこのパンツがね、いくらだったっけな、 2,3 万ぐらいだったと思う。
おー、確かなるほどね。そうひーし、了解。
金かけますよ、
金かけますよね、
うん、まず格好から入るから、
まず格好から入る、まず格好から入る。重要重要。この頭にやってんの、
これがね、これ確かスカーフかな、これも深夜小塚、
深夜小塚だ。
そう、
おー、まあ、深夜小塚で結構だいぶ
揃えちゃってるね。まあその時その時のやっぱムードがあるから全然深夜小塚着ない時もあるし、
まあまあ、そうなんだ。アクセサリーとかどうなの？アクセサリーも結構、
アクセサリーは、うん、
これ時計なんだして、これすげえな。
そう、これね、でもしかも時計じゃなくて、
はい、
そうアンティークのものなんだね、これ、
はいはいはい、
そう昔のものでもう壊れてるものなんだけど、これもともとウォレットチェーンなの。
あ、そういうこと。
それを分離してブレスにもできるみたいな。
お
お。だからこれ動かないんだよね実際。
あ、そうなんだ。そう
でアンティークなものと、はい、まあ、新しいものをこの組み合わせたこのなんか絶妙な感じがめっちゃなんか心に響いて、やべ買わなきゃみたいななっちゃって。まあでもあと指輪とかは、
うんうん、
そうこれも同じブランドの日高っていう、これも日本のブランドなのね。
あ、そうなんだ。
この指輪が日高の指輪 で、
はいはい、
でこれはユースド、
ユースド、あ、分かる分かる、
ユースドさんからもらった指輪、うん、
そう
こっちもそう、
ウェイ、
初めて行った時この指輪くれて、
いやば、そうなんだ、
お世話になってます。お世話になってます。
え、こっちのあのもう一個のやつ、あ、こっちのさっき言ってた、
そうこっちで、これがあのクロムハーツだね。
クロムハーツ高いでしょ。
いや、クロムハーツ高い。これでも俺当時5万ぐらいで買ったんだけど、
はいはいはい、
そう今ちょっと金額上がってて8万とか。
そうか、クロムハーツ値段上がるのか。
そう、値段上がるんだよ。
それがいいよね。
そうだから、まあ、金とかと同じちょっと価値のあるものみたいな、
はいはいはいはい、
そうちょっとあんまり合ってはないけどね、ちょっと今回のあれにちょっとまあ飾りでつけたみたいな。
合ってないのかな。合ってると思う。
なんかまあその全体的なムードの、
あー、そういうこと。
そう、まあこれは俺の感じてることだから別に、うん、
そかそか、
ファッションはもう俺の感じてることもあるし、
まあ、そうで、
そう周りの人が見た感じ方もあるから、
うんうん、
だからめっちゃ面白いんだよ。
あ、なるほどね。これはこっちの、
これがマーチンアリーっていう、これがアメリカのブランドかな、結構誰だったっけな、あのアーティスト YG もつけてたし、あとランシーフォックス、
ウェイ、はい、わかるわかる、
がタナと一緒に MV 撮ってた時のこのなんかチェーンのバッグみたいなのもあれマーチンアリーなんだよ。でこのアクセサリーが皆さんも知ってる通りの CP のアクセサリーです。
クロルパレスですね。
クロルパレス。
Yes,
もう販売してないけどね。
もう昔販売してたんだ。
昔販売してた。
ああ、なるほどね。
そう、でも多分また再入荷すると思う。販売する時が来ると思うから、
はいはいはい、
みんなチェックしてね。
チェックしてね。なんかこの間もイベントやってたよね。
この間もイベントやってたね。あ、でもこの間は、あれクロルパレスのイベント
じゃないのかな、ちょっと分かんないけど。
ゼロ東京のやつじゃない？
そう。
いやあれはクルールパレスのイベントっていうか、まあクルールパレスも参加したイベントって感じ。
ああそういうことなんだ。そうああじゃあ勝手に俺が間違えた。
そうちょっとメインは多分違うと思う。どうだろうその辺はちょっと俺も遊びただけ。
遊びただけ。ああ分かった。あそうかそうか。なるほどね。えちなみに、うん、まあちょっとファッションに近いと思うんだけどタトゥー、
うん、
結構あるじゃん。
うん。
だからそれについて聞きたいなと思って。
ああいやいろいろ思い入れあるわ。
だよね。
そう一番最初に入れたタトゥーがこのお腹のタトゥーなんだけど、ちょっとまあこれはね。あの若気の至りで入れたものなんだけどこれソルジャーボーイと同じタトゥーなのね。これソルジャーボーイ超好きでその当時。
ああなるほどね。
それで、うん、この The World is Yours、 あの世界はあなたのものみたいなメッセージがめっちゃ好きで、はいはいはい、で入れたんだけどちょっとそっから、うん、ちょっとこれはずいなみたいな感じになってそこに穴開き入れてちょっとそろそろここ全部なんか埋めて隠したいな
そうだったそっかそ
いろいろ失敗してからいろいろ学ぶことが多いからねそう
やったなみたいな。
そうでこの腕が、うん、これひまわりのタトゥーなんだけど、なんか俺一時期ちょっと病んじゃった時があって、うん、その時なんかめっちゃ太陽浴びてんのがすごい好きで、
はいはいはい、
でそのなんかいろいろ調べた時にそのひまわりのことを調べたらうわなんかめっちゃ俺に似てるみたいな、なんかその太陽に向かって
そう、ね、
なんかそう一直線に咲くみたいな一途みたいなうわなんかすげえ俺に似てるわって思ってめっちゃ好きでそう入れたんだよね、
はいはいはい、
でこのミッキーがなんだっけあのゲーム
あれじゃないファイナルファンタジー
いやファイナルファンタジーのあれのキングダムハーツだ
キングダムハーツ
そうキングダムハーツのゲームで俺ゲームで初めて泣いたそのキングダムハーツのストーリーのミッキーなのねこれ。
ああそういうこと。
だから思い入れあるんだよね。俺なかなかゲームとかさ、映画とかそういうの見ても泣かない人。
泣かないタイプか。
悲しかったねマジで。いや多分このストーリー知ってる人は結構共感できると思う。みんな泣いてるストーリーみたいな。
何ファイナルファじゃあキングダムハーツ何番？
キングダムハーツのなんか DS の、
はい、
なんていう名前だったっけな。デイなんか352みたいな感じのやつって多分タイトル間違ってるかもしれないけど、そうそれのストーリーそう YouTube とかまあでもねあれ一回ゲームやんないとあの悲しさ分かんない
分かんない
そう分かんない
そうかそうかみんなやってから見てほしいねってことだね
やってから見てほしいでも DS だからちょっと
今は確かにもうちょっと古いみたいな
まあでも YouTube とかでそのストーリーの流れとか載ってるから
あそうなんだ
それを見てもらえれば悲しさ伝わるから
悲しさ伝わるから、
うん
ここのさあれは何化学記号みたいな
の
は何なの？
あのこの化学記号は、うん、あのこれドーパミンの化学記号でちょっとあのなんかまあ普通の人から見たらこいつイカれてんなみたいな見られるんだけど、うん、ただドーパミンってまあ確かに薬物摂取した時とかも出るものだけど、
うんうん、
あの普通に生活してても出るもので、まあ、例えばご飯食べてる時とかに出るものなんだけど、
はいはい
はい、でも実際何かをしてる時に出るってよりかは未来を予測して出るものらしいのねドーパミンってなんかそれ意味知ってからすげえかっこいいなと思って、
はいはいはい、
でここのドーパミンのなんか記号のとこに NAF 俺のニードフレックスそう短縮して入ってんだけどあ、まあ、俺の未来がいいものであるようにっていう意味で入れたんだよね。
あなるほどね。
俺は深いぜ
深いぜまだまだ行くぜっつって
まだまだ行くぜっつって
これ十字架も結構入って十字架とかもさっき結構なんか使って
この十字架は、うん、あのこの下に、うん、テンタッションの下絵のそう木のマークが入ってて、
あマジ？
そうなんか服を着た時に、はいはい、そう隠れて見えなくなるんだけど、うんうん、まあテンタッションあのように言っちゃったじゃん。俺超好きなアーティストです。すげえ悲しくてマジで。
あなるほど。
そうちょっとなんかまあその意味を込めて、うんうん、まあこの十字架が俺のいる現実で服で隠れてる下のテンタッションのタトゥーがまあこの世じゃない。まああの世あまあちょっとどういう言い方すればいいのか分かんないけど、うんうん、そうこの世じゃない場所の意味っていうのでちょっと入れたんだよね。
なるほどね。実際どうタトゥーさやっぱさ日本だとさ結構まださ、うん、なんて言うんだろう普通ではないじゃん、
ね、普通ではないね。
そうだよね。だから温泉とかも多分 ほぼ行けないしみたいな。
ほぼ行けない
だよね、
うん、
なんかやっぱ見られたりするのそのなんかタトゥーなんか大変だったことある？ある日本で。
ああでもねその温泉とか行けないぐらいで特にはないかな。やっぱ、まあ、このなりだから別になんかタトゥー入れても入れなくてもやっぱ反応は変わんないから普通に写真撮ってくださいみたいな感じで女の子に言っても一歩引かれるから絶対だから別に変わりはないタトゥー入れたとしても入れてなくても。
なるほどね。じゃあそれによってあんま変わったなって感じはしない？もう
そうだねしないね。
そっか。まあそれだったらね、
うん、
なんか結構いまだに俺結構いまだにさなんかでもモデルとかやってんじゃん、
うん、
モデルとかでさタトゥーありなしとかさ結構あれも毎回答えるでしょ。
あでもどうなんだろう俺本格的にやってるわけじゃなくて。
あそうなんだ。そう
例えば知り合いに頼まれたらやるみたいな程度でやってんのに俺、はいはい、なんか両立できないからさ一つのことに集中し
あ
そう一つのことを集中することしかできないから、
はいはいはい、
そうモデルをがっつりやっちゃうと今度こっちができないみたいな感じになっちゃうから、う
ん、なるほどね。
そう まあ、知り合いに頼まれたらやるって感じ。
そういうことか。
そう
で、じゃあもうがっつりめっちゃモデルやってるっていう感じよりかは、そのまあそのタイミングとかよく言われるからそれで行くみたいな感じ、
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほどね。そういうことか。いやなんかそう俺とかたまにモデルやるんだけど、そのなんかそのタトゥーのありなしとか絶対答えなきゃいけんよ。
うん、一回俺もそれシート書いたこと
ある。あ、そうでしょ、うん、でなんかそういうのとかで、だからやっぱいまだになんかそのタトゥーない方がいいって言われる場合もあるし、うん、なんか事務所で買いんだったら増やさないでくださいみたいな感じとかあるのかなと思って、割とまだそのね受け入れられてないのかな、大衆に受け入れられてないのかなみたいなのはちょっと思うけど、うん、
まあでもやっぱありかなしかで言ったら絶対なしの方が生活はしやすいと思う。何でもね、仕事もそうだし、やっぱそのそう仕事、俺はまあ職人やってるからさ、うんうん、大丈夫なんだけど、ただその職人でもあのタトゥーが目立ったとこにあると隠してくれとか、やっぱ大手とか行くとそう言われたりするから、
うんうんうん、
まあ、入ってない方がいいっちゃいいかな、
うんうんうん、
ただなんか別にその、まあ、なんだろう、タトゥーって別にカッコつけたいとかもあるけど、
うん、
ただそれとは違ってなんか自分を見せるための、そう、まあファッションって言い方するとちょっと軽くなっちゃう。
まあまあそうだよね。
俺は自分をの表現をするための一部だから。
そう。そっか。今もこれからもっと増やしていきたいな
と。もっと増やしていきたい。もうこっちもやりたいし、首もやりたいし、
みたいな。首もやりたいし。フェイスは。
フェイスはね、ちょっと入れたくないかな。
入れたくない肌。
うん、
結構さ、ラッパーだからフェイス入れちゃう人結構いるやん。
うん、
それはやっぱ自分はあんまりなんだ。
そう、まあかっこいいなとは思うけど、
うん、
それはちょっと入れたくないかな。
あ、そうだ、理由は、うん、
いや子供できた時のことを考えると、まあでもここまで入ってたら別に多分そんな支障はないんだけど、
うんうんうん、
そう、でもやっぱその子供のできたことを考えると、うん、ちょっとやりたくないかな。
フェイスは結構じゃ大 でかいよね、
うん、フェイス入れたら多分イカツキ100ぐらいアップしちゃ
う。そうだよね。マジやばいやつに見えるからね、うん、いやそうだよ、私いや結構多分こっちでフェイス入れて日本でいたら結構なんか
それこそゲーンだよ、
ゲーンシーだよね。まあ確かに本当そうだよね。いやーでも俺もちょっとね、まだ俺タトゥー入ってないんだけど、
うん、
いつかやりたいなって思いながらも、
うん、
まあでもなんかモデルとか俳優とかそういうのってタトゥーあんまりかなみたいな思うから、うん、そこで名前やってるかしらし、まあフェイス絶対入れないけど、
うん、
まあめっちゃ思うね。
まあ自分の仕事に支障が出るんだったら絶対やんないほうがいい。
まあまあまあ確かにね、うん、まあでもラッパーやったらね全然ね、
そうそうそう、
あれだけどね。そっか、なるほどな。ちなみになんだけど、やっぱ東京生まれ育ちシティーボーイじゃないですか、
うん、
俺それすげえいいなと思ってて、俺もう東京来たばっかりだから、うん、なんかおすすめの場所とかある？やっぱ東京なんか意外に知られてないけどこことかめっちゃ暑いよみたいな。
あーでもどうだろうな、まあ俺そんなに東京の都内に出る人じゃないからさ。
ああそっか。
そう、どっちかっていうともうほんとこもって制作みたいな感じの人だから、まあでもここおすすめっていうのは、まあ、さっきもそのこのアクセサリーのことで言ったんだけど、うん、そのユースドっていう、
はいはい、
そうアクセサリーショップが結構おすすめかな。
原宿。
なんかそうそう原宿。あそこに結構やっぱいろんなアーティストが来たりとか、
うんうん、
そうなんかちょっとたまり場っぽいような
場所
だから、
はいはいはい、
ちょっと結構好きで都内行くとき俺毎回行くんだけど。あともう一つはサプライヤーのオフィスが最近なんかオープンになって、誰でも行って買えるみたいな感じになったから、そう、そこもおすすめかな。俺結構リガのサプライヤーのリガノさんめっちゃ好きで、
おい、俺サプライヤーまだ行ったことなくて。
行ったことない。
そう、
絶対に行った方がいい、
だよね、なんかストーリーとかでめっちゃ見るから、うん、みんな行ってんだみたいな、俺も行きたいなと思いつつも、まずどこにあるか分かんないし、なんかタイミングもなんか逃しててまだ行けてないんだけど、
うん、
いいね。どこにあるの？サプライヤーのオフィス。
サプライヤーのオフィスがね、渋谷駅のそのハチ公、
はい、
ハチ公のなんて言ったらいいのかな、交番の方
を
ちょっと抜けてって、
わかるわかる、うん、
そう交番の方抜けてってその十字路のとこ右曲がって、
うん、
でまた十字路のとこぶつかるからそれを左まっすぐ行ったとこみたいな、
はいはい、
ちょっとあんまり難しい。そう、俺道の説明下手くそだからさ。
渋谷のもう駅近なんだ、なまら。
駅近、駅近。
歩けるっけだい。
歩ける
もう全然余裕で、
まあ、歩いて10分とかじゃないかな。
あ、ほ
ん
と、
うん、
すごいとこなんでしてね。
そうだね。
結構でかいの、場所は。
ね、ビルになってて、うん、そのビルの、まあ、2階借りてるみたいな。1階と、その、まあ、上の方なんだけど、はい、そこの2箇所借りてる。
なるほどね。そう、まあ、ちょっと今度行ってみよう。
行ってみて、ぜひ。
いいっすね。いいっすね。じゃあ、まあ、ファッションとかはそっち系だ。
うん、
自然とかはあんま行かない派か、じゃあ、やっぱ、もうこもっちゃってるタイプ。
どこ？
自然とか。
あ、自然はね。
山、海とか。
自然はね、ちょっと心食らった時行くね。
ああ、そうだよな。
そう、一人で、うん、まあ、俺、結構、青梅とか奥多摩の方が近いから、
はいはい、
そっちの方走り行って、まあ、自然見ながらポカーンとして走るみたいなことをやったりするかな。なんかどっか行って、 なんか野原に寝そべってとかよりかは、うんうん、なんか一人の空間で、そう自然見ながらなんか好きな音楽を聴くみたいなことが多いかな。
なるほどね、うん、ランニングとか結構するんだじゃん。
あ、ランニングはするそう。ただちょっと最近仕事がめっちゃ早くて、うん、本当4時半起きとか
早いね。
でそう起きてで帰ってくるのが本当7時8時だからちょっとあんまりできてないんだけど、休日の時はランニングと筋トレしてみたいな。そう朝の始めもうスタートが絶対それ。
マジ。
そう、
朝はどんな感じなのやっぱ。まず朝起きて、
歯磨いて、水飲んで、バッとランニングして、でランニング帰ってきてから筋トレして、
はい、
でシャワー入って、よし曲作ろっかみたいな感じ。
すげえしっかりしてるっすねこれはね。
いやなんかちょっと多分年齢を重ねるごとに、そうじゃないとなんかいられない体質っていうかもういられないようになっちゃったみたいな。
おお、というのはムードとかってことをすると。
ムードもあるし、やっぱその一日のスタート準備された状態でスタートするのと、準備されてない状態でスタートするのだとモチベーションがほんと違くて、そうやっぱそうやってちゃんと一日のスタートしっかりして、やるともう一日中元気って感じ。
マジ。
精神面もちゃんと鍛えられるし、やっぱ筋トレってなんか頭にもいいらしいから。
あ、そうなんだ、脳活性化するみたいな。
そう、絶対やった方がいい。
いや、行った方がいいよね。俺もジム行こうみたいな、一時期行って行かなくてみたいな、ずっと繰り返してるから、ちゃんとエクササイズしないとなって。
いや、本当だよ。本当はまあジム行った方がいいと思うんだけど、俺もなんかどっか行ってやるってよりかは一人でそうやるっていうのがなんか続きやすいから、自分で筋トレしてるって感じかな。
すげえな。自重が多いの？それとも
自重が多いね。
はいはいはい。
まあ自重でもまあ片手その後両腕まあ3セットみたいな。3セットというか4セットか、片手だから。
はいはいはい。すごくね。片手でできるの？
片手でできる。
すげえな。ムキムキやったもんなこの間撮影の時。ムキムキやなみたいな。やっぱ鍛えてんのかなみたいな思ってたけど。
そう、鍛えてるし、あと仕事もあるかな。仕事で結構力使う仕事だから。
はいはいはいはい。まあ結構使うことが多いっていうか。
多いね。
なるほどね。体動かしてる方がいいよね。なんか俺もなんかバイトとか札幌にいた時にタイヤ交換の場所みたいな感じで働いてたんだけど、結構力使う仕事だったよ、でもなんかやっぱなんかずっと座って編集したりとかオフィスとかでなんか働くよりはそっちの方がなんかめちゃくちゃスッキリする気がする、やっぱ運動とかした方が。
やっぱそのオフィス関係とか俺も曲作ってる時そうなんだけど、ひたすら座りっぱじゃん、
そう
あれってあんま良くなくて、ちょっと休憩したりとか、ちょっと気分転換に散歩したりとかは絶対した方がいい、でやっぱそういうのが重なるんだったら、やっぱ必ず筋トレとかはした方がいい、
そうだよね、ちょっとマジで本当のその通りだと思いますマジでちょっとちゃんとやるわそれは、でもアーティストとかやっぱ体作り重要だよね。結構やってない人多いイメージあるけど、なんかちゃんとランニングとか体作りした方がいいよなってはなんか勝手に思ってて、俺もしなきゃなと思うし、ね、
やっぱねそのライブとかすると、まあ、多分みんな思うとこなんだけど、スタミナマジで持ってかれるの、ね、息できねえ歌ってる時みたいなことが多くて、ちょっとやっぱ俺特になんか結構ロックバイブスであるから、わっさーみたいな感じでやったりとかするから、やっぱ体作りはちょっとちゃんとしとかないとな。
なるほどね、やっぱそうだよね。めちゃくちゃいいと思う。まあさっきライブとか制作とか言ってたけど、どういう感じで例えば音楽作る時とかさ、なんかこういうなんかメッセージ伝えたいとか、なんか俺的にはこういうことがなんかラップで重要なんじゃないかなって思うこととかある？
まあなんかそのメッセージとかに関しては、やっぱその自分が生きてきた上でなんかその学んだことだったり、そう嫌なことだったりをなんかちょっと、まあ、みんなが共感できるって思うことだったり、まあ、なんかその俺の例えばその生きてきたその曲だったりとかを聞いて、俺の生きてきてきたストーリーとかをなんか聞いてくれて、なんかそっからまたその聞いてくれてる人たちがなんか学んでくれたりしたらなんかいいかなみたいな感じが、ちょっとま音楽の方がやっぱまとめやすいから
そうだよね、
まとめづらいけど、そうなんか、まあ、そういうのが多いからなんか、そうマインド系の曲、をなるべく意識して作ってるから、まあジャンルは違うけど、ちょっといい言い方するとソウルミュージックって言った方がいい。
なるほどね。
ジャンルではないけど、
はい、
俺の気持ちを歌ってるみたいな。
はいはいはい。
そう、
ああそういう感じで作ってるのが楽曲制作に臨んでるんだ。なるほどね。ライブとさ、楽曲制作だったらさ、どっちの方が好き？
ライブだね。
ライブの方が好きなんだ。
全然ライブだね。
あ、そうなんだ。
生きてる感じがする。
生きてる感じがする。
なんかもう自分っていうアトラクションに乗ってるみたいな。
ほう。
そう。なんかなんて言ったらいいんだろうな。あのそのライブのためにさ、いろいろ自分で準備するわけじゃん。うん、
はいはい、
そうで、そのいざ当日の時にああしようこうしようみたいなのが頭にあるんだけど、うんうん、それをうまく表現できるかできないかみたいな、ちょっとなんかめっちゃ緊張するのね最初。
あ、そうだ。
超緊張するんだけど、でもいざ始まったらもうクソ楽しくてわーってやっちゃうみたいな。
へ
ー。なんかそうだね、ライブの方が好きだね。音楽制作はどっちかっていうと苦手かなって感じ。
あ、そうだ、どっちかっていうと苦手ないよ。
そう、辛い期間って感じだやっぱいろいろ考えるじゃん。
そっか
考えて作るから、はいはいはい、辛い期間なんだけど、でもできた時はもうやべえのできたみたいな感じになれるけど、
はいはい、
まあ、好きっちゃ好きだけど、でもやっぱライブが一番好き。
ライブが一番いいんだ、
うん、
なるほどね。え、ライブの前にお酒とか飲む？
ライブの前はあの基本飲まないかな。
飲まない。
そう、飲んでやってたんだけど今まで、うんうん、ただそうすると喉が持たなくなっちゃって、結構声張って歌ったりするから、
うんうんうんうん、
まあ、なるべく何も飲まないで、はいはい、そう、入れるのはモンスターだけみたいな。
モンスターだけ入れてぶち込むみたいな。なるほどね。そっかそっか。え、ちなみになんか仲いいラッパーだったりとかさ、結構いいの？
うん、最近ね、あのめちゃくちゃよく作ってんのがそのマサとハヤシっていう、うんうん、元パブロブラスターなんだけど、
はいはい、
そうっていう人がいて、もう本当俺の人生の兄貴みたいな人なのよ、もうすごい男気もあるしかっこよくて、うん、あのちょっといろいろ学ぶことが多い人なんだけど、
うん、
そう、その人、まあ、なんかその人の影響でちょっとこのいいバイブスをもらえてるっていうのも結構あるかな。
なるほどね、
うん、
結構何いつもいんの？プライベートもいるってこと？
いや、プライベートはそんなにいないんだけど、やっぱお互い忙しいから、
う
ん、
まあそうだよね。そう、
曲制作の時に会っていろいろこうしてこうああしてこうっていうのをもう会ったら常に話してるって感じ。
そういうことか。
そう、
もうここからのキャリアとかってこと？
そう、ここからのキャリアだったり、何が受ける何が受けないだったりとか、
はいはいはい、
この人がこういう曲を出したけどどういうあれで出したどうのこうのみたいな話を、そう、よくマサト君とはするから。そう、あとは、まあ、あのクルールパレスのコーディだったり、はい、あと
コーディだ、
そう、デューク・ケージもそうだし、
はいはい、
なんか会って熱い話ができるアーティストと、
うん、
なんか結構まあ会って、まあ、会って話すっていうか、まあ一緒にいることが多いかな。
なるほどね。で、うん、コーディと曲も出してたもんね。
コーディとも曲も出して
た。そうだよね。
そう、あいつのバイブスマジで熱いから。
あ、そうなんだ。多分マジ会ったことないんだよな。
あ、嘘。
そう、
マジで
会ったことないと思う。あ、会ったことあんのかな、話したことない気がする。
うん、
そう、
めちゃめちゃ熱いやつ。
バイブス熱いんだ。なるほどね。
そう、
デューク・ケージ、
デューク・ケージ
曲は一緒にしたことある
っけ？曲はね、そう、一緒にはまだできてないんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、やっぱ会った時お互いのそのこうした方がいい、ああした方がいいっていうのもやっぱデュークともいろいろ話し合えるから、
うん、
そう、お互いバイブスをもらえる関係みたいな。
なるほどね。めちゃくちゃいいな。え、結構さ、やっぱあれなの、なんか友達関係っていうかさは結構やっぱり、うん、まあ、日本人もミックスもなんか結構全部混ぜ混ぜみたいな感じ、
うん、
めっちゃさ結構黒人だけで固まっている人も中にはいるじゃん、
うん、
とか、まあ、日本人周り、いや日本人ぐらいしかいないなっていう人もいると思う。まあフルの日本人、うん、まあもちろん俺らが日本人じゃないって言うじゃないけど、
うん、
なんかミックスの人の方が仲いいのか、
うん、
どう、そういう感じは、こういう関係っていうか。
いや俺は特にそういうのはないかな。
うん、
そう、誰とでも、まあなんか友達とかじゃなくて俺は仲間って思ってるって感じ。
うん、
そう、共に上がってく、
はいはいはいはい、
そう、仲間としてみんな見てるから。
なるほどね。
そう、特にこの人がいいこの人が良くないとかはないから、そう、みんなに同じ感じで接するって。
はいはいはいはい。昔からずっといろんな人と、
いろんな人と関わってきてからだね。俺どっちかっていうとシャイボーイだったから、
は
い
は
い、全然そう人と話せない感じだったんだけど、
うんうん、
でもその時にあのクルールパレスのあのアキラっていう一人、あの韓国だっけな、韓国のハーフかな、はい、韓国と日本のハーフかな、のやつがいて、そいつにフレックスお前なんでいいやつなのに他のやつと話さないのみたいなこと言われてから、うわやべ話さないとって思ってから、ちょっといろんな人と話すようにな
ったんだ
ね。そうしたらなんかそのシャイボーイ克服できた。
うわ、そうなんだ。最初シャイやったけど頑張って話せるようになったら、もうどんどん話せるようになったみたいな、
うん、どんどん話せるようになった。
すげえな。しかもめちゃくちゃ 今気になってさ、結構なんか今頃って感じだったと思うんだけどさ、
うん、
ニーダーフレックスっていうさ、
うん、
名前はどっから来たの？
ニーダーフレックスっていう名前が、まあその最初あのソルジャー J っていう、
ソルジャー J
クソダセー名前だったなんかもうゲームのアカウントが俺ソルジャー J で登録してた、
ね、
自分の名前の順にソルジャー掛け合わせてみたいなそのあれでいいやみたいな感じだったんだけど、その一番最初に自分の曲をリリースするとき、そうチューンコアとかチューンコアからサブスクに一番初めの曲をリリースするときに、
うん、
まあさっきも言ったマサト林、
うん、
そうマサト君にジュニーお前さみたいな、ちょっと嫌なこと言おうかもしれないけどみたいな、うん、 お前その名前変えた方がいいぜと言われて、あ、じゃあどうするかみたいな、その時一緒に考えてくれて、
はいはいはい、
そう、そので出てきたのがニーダーフレックスだったんだよね。特にその時なんかその思い入れはなかったんだけど、
うん、
まあなんか成長してくるとともに、
うんうん、
なんかニーダーフレックスっていう言葉がなんか俺に馴染んできて、うんうん、なんかもうフレックスを求めるみたいな、うん、フレックスをするじゃなくてニーダーフレックスってフレックスを求めるじゃん、
うんうん、
俺常になんか追求する、
うんうん、
そう探し求めるみたいな感じだったから、
うんうん、あ、
この言葉すげえ俺に合ってる
わと思
って、
うん、そう、なるほどね、
そう、
そういうことだったんだ。
そう、
じゃあでも割とあれその場で思いついて決めたみたいな、
うん、そうだね、まあいろいろ考えたんだけど、あれもいいんじゃない、うん、これもいいんじゃないみたいな、ハーレムフレックスはみたいな
ハーレムフレックス
そうとかあったんだけど最終的にたどり着いたのがニーダ
フレックスだった。で今しっくりきてると。
そう、
なるほどね、そうかそうか。ニーダフレックスは俺はアーティストとしてはこういう人だって一言で言うとどういう感じなの。
あ、一言で言うと熱いやつだね。
熱いやつだね。
自分で言うのもなんだけど、そう、熱いやつだね。なんか特にこういった感じの曲調をやるとかじゃなくて、俺はできることを全部やりたいみたいな。
ああ、そうなんだ。
感じだから、だからなんかこういうこいつはこういうやつだっていう風に、そのなんか枠付けしないでほしいんだよね。その聞いてる人もそうだけど、俺はなんかロックもやるし、全然あのオルタナティブみたいな感じの曲もやるし、全部やるから、まあレイジニーダーフレックスはレイジだけみたいな感じで見ないでほしい。
そう、確かにちょっと俺レイジのイメージあったかもしれない
でしょ。
うん、
でも全然俺の曲いろいろ調べてみればわかるけど、他のもんもいっぱいやってるから。
確かに確かに。なるほどね、そうなんだ。じゃあまあいろいろいろんなスタイルでやりたい。
そうだね、
なるほどね、
自分ができる限り。
うんうんうん、今年の目標とかある？
今年の目標は、うん、とりあえず、まあ、インスタグラムのフォロワーを5000人ぐらいに増やしたいなっていう、まあなんかそのなんだろう、まあ、見られ自分の、まあ、人から見られるっていうのをもうちょっと増やしていかないとなみたいな、
うん、
そう、あと一本ミックステープを出したいなと思うんです
よ。はいはいはいはい、
それがまあちょっと俺がやってるようなスタイル、
うん、
の子が最近すごい増えてきて、
はいはいはい、
でもやっぱそのあんまり見られてなくて、例えばそうショーイービクターだったりとか、ラップスターになったのにそうあんだけ見られてなかったりとか、
確かにね、
レンゾだったりとかもそうだし、そういうのをちょっとフックアップしつつ、まあちょっとまあ本当に自分のやりたいものをできたらなっていう。そう、
確かにレイジなんかあんま人気ないよね日本で。
うん、でも若い子には今超人気なんだよね。
あ、やっぱそうなんだよね。なんかね、硬いベースはありそうな感じするよね。
うん、
なるほどね。なんなんだろうね。
まあまあその向こうでも一応めっちゃ人気かどうかって言われたら別にそういうわけでもなくて。
あ、そうなの。
そう、 US の方でも。
でもプレイボーイカーティとかやばくね。
そう、プレイボーイカーティやばいよ。やばいよ。あいつのおかげで多分こんだけ広がったけど。
うん、
でもやっぱその日本語のラップを聞く人って、うん、やっぱ US 聞いてるっていうより日本語ラップオンリーで聞いてるっていう人が多いから、
そ
うか。そう、だからちょっともうちょい受け入れられるのには時間かかるかなみたいな。そう、だからなんか。それをするには一個のムーブメントを起こした方が早いなと思って。
確かに確かに確かに、それはそうかも。そうだよね、ビクターとかエレイソとかも結構ずっと同じスタイルやってて、うん、ラップスターとかもあんなに活躍してるのにね、なんかもっとなんか、うん、なんかこう取り上げられてもいいなってはめっちゃ俺も思うな、
うん、
そっか、なるほどね、確かに確かに、そういうことか。
そう、
そういうムーブメントをね、
そう起こしたいなっていう。
いいっすね、いいっすね。じゃあもうミックステープも出して、まあ、このインスタグラム見てくれた人ぜひ、ね、まあ、フォローしてほしいなと思うんで。
フォローしてね、今年クソやべえぞ俺。
クソやべえぞ、クソやべえっすね。自分のさ目標としてる舞台とかさ、このちょっとフューチャリングしたいって思ってる人がいる、
うん、あ、でもなんか今この人とやりたいなって思う人はほとんどできるようになったから、うん、
ほいほい、
なんかなんだろうな、まあでも海外のアーティストとやっぱ一緒にやりたいなって思うところはあって、
うん、
まあちょっと難しいけどその言葉の壁とかがあるから、うん、
まあまあね、
そう、海外のやっぱ大物アーティストとやりたいかなみたいな。
お、
まあでもそれもそうだし、あの日本の大物のアーティストもちょっとやってみたいなっていうのあって、
うんうん、
その自分がやってるスタイルじゃないものをやっぱ取り入れたくっていうのと、ね、そう、その人と一緒にやったことでどれだけ自分がその成長できるかみたいな、そう、どれだけその人のスタイルの中でかませるかみたいな、
はいはいはい、
ちょっと見てみたいから。
自分の、
そう、
確かに自分のポテンシャルだったりとか、
そうそうそうそう、
自分がどれだけかませるかみたいな。
そう、
いいね。なんかゲームって言ってたもんね、
うん、
自分のその今のライフゲームって言ってたけど、
そう、もう人生ゲームだよ、
人生ゲームだよ、
死んだら終わりだけど、
うん、
そう、人生ゲームだよ本当に、
はいはいはい、
失敗してレベルアップするから、
はいはいはい、まあ、めちゃくちゃわかるかもしれない。なんか俺一回それこそ多分アメリカのポッドキャストかな、
うん、
なんか見てて、なんかそのほとんどの人は人生をなんかビーチでもう毎回飲んでゆっくりするものだと思ってるけどみたいな、うん、本当はなんかもうなんていうの、ゲームと一緒で敵がいてラスボスがいて、あの真相になったりとか、
うん、
あの ね、生き延びたりとかするもんだみたいなこと言ってて、うん、もうめっちゃそうだなみたいな、じゃないと面白くなくねみたいな。
面白くないよ、
ね、
まあ人それぞれだけどその感じ方は、まあ、そう、うんうん、俺は面白くないっていうタイプの人間だから、
うんうんうんうん、そう
自分の人生をもうゲームだと見て、
なるほどね、
自分の成長することに価値があるし、はい、意味があるみたいな感じで俺は生きてる、
うんうんうん、今自分的にレベル何本なの？
俺的にね、うん、レベルやっと30ぐらいかな
これからだ
そう、これまだまだこれからだよ、全然学ぶことも多いし、うんうん、そうやっていかなくちゃいけないことも多いから、
うん、
まだまだこれから
です、まだこれからですね、うん、え結構でもそういうマインドで結構やっぱ何ネガティブなこととかも結構乗り換えてきたりとかしてるんだ、
うん、
なるほどね、
そうす、まあ本当にラップやめようかなって思った時もあったし、
あったんだ、
そう、
どういう時？
まあなんかいろいろうまくいかなかった時で、やっぱリリースしても全然聞かれないし、まあそれは俺の動き方が悪かったからさ、
うんうん、
しょうがないんだけど、そう一緒にやろうって言ったそのプロデューサーのやつに、なんかそのまあインスタグラム切られちゃって全然一緒にできないみたいなことだったりとか、そういろいろあって、うわーみたいな、なんか面白くないなみたいななっちゃって、まあ一時期インスタグラムとかやめてた時期あったんで、
あそうなんだ、
そうそうそう、でもやっぱその中でもなんかずっと作り続けてた曲を、
あそう
なんかやめらんなくて、なんだかんだ、あちょっともう一回やんなきゃなと思って、そう今があるって感じ、
今があるって感じだ、
でも波ずっと繰り返してるよ、落ちる時もあるし、
そうだよね、
そうでも落ちたとしてもやっぱその自分の芯の部分は曲がらないから、そう落ちてもいろいろなんかこういう風に対処していこうみたいな、その時は考える期間で、
うんうん、
でまたモチベーションが上がった時に、
うん、
それを形にしていくみたいなことをずっと繰り返してるよ、
うんうんうん、なるほどね、そうかそうか、ちなみに今こう多分なんか TikTok とかでもなんか曲、うん、まあスタートしたり、まあキャリアをスタートしたりだったりとか、
うん、
ラッパーになりたいだったりとか、まあそういうとこも結構いると思うんだけど、
うん、
なんかそういう人たちへの自分のまあちょっと自分のキャリアの中で思ったこととか伝えたいこととかだったりする？
うん、まあもうね、全てのことに挑戦した方がいい、もう恐れない方がいい、
うんうんうん、
その恐れって結局挑戦してなんだかんだやってみたら無駄だった、無駄だったっていうかもう意味のないものだったんだなって痛感するから、別に失敗したっていいんだよ。
確かに
失敗することが一番大事。それがそう自分にとって の価値になるからさ。
はいはいはいはい、
何でもかんでも成功するわけじゃないから人生って失敗の方が多いから。
絶対そうだね。
そうだからもう自分のことを信じてとにかく突き進んでほしい。
うん、
一回やめたいなって思った時は別にやめてもいいんだよ。でもその後に絶対またやりたいって気持ちが絶対出てくるから、
うんうんうん、
だから もう本当にとにかく自分のことを信じて、
うん、
自分の思い描きたいものを思い描いてほしい。
うーん、
まだ俺は途中だけどね
いいねいいね。でもなんかさ、やっぱなんか分かんないよ、人によってはさ、むちゃくちゃ成功した人が言ってもさ、お前それは成功してるから言えるよなみたいな、
うん、
なんかそういう風に感じる人もいると思うし、なんかやっぱ一緒にさ、お互い一緒に頑張ってる人たちだからこそ響く言葉とかもあると思うから、
うん、
なんかめちゃくちゃ伝わったらいいなって個人的には思いました。
お願いします
お願いしますはい、ということでちょっとね、あっという間だったっすけど
ね、めちゃめちゃ
早かったね、めちゃくちゃスムーズだったね、
うん、
なんかやっぱ楽しいね、話してて
ね、
ね、
ラップするのもそうだけど、うん、話すのもやっぱ好きだから、
あ、ほんと、うん、まあ、そうだよ、 TikTok もそういうスタイルだもんね、
うん、
いや、ぜひぜひ皆さん Need the Flex の、 TikTok めちゃくちゃおもろいんで、個人的に俺も結構見てます、ぜひみんな見てほしいし、インスタとかもね、
うん、
見てほしいしね。YouTube とかも結構やってるっすか？
YouTube はなー、そこまでやってないんだけど、うん、まあ、自分のミュージックビデオ上げてる、
うん、
ミュージックビデオ上げるみたいな
アカウント
だから、そう、まあ、インスタグラムと TikTok をチェックしてくれればいいかな、
Yes sir. Yes sir.
感じです。
はい。ということで、これからもね、活躍してくれると思うんで、ぜひ皆さんチェックしてもらって、フォローしてもらって、曲も聴いてくれたらなと思います。
お願いします。
よしよし。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。Peace!
Peace!
エッセイ、
ありがとう、
ありがとう、
最高だった
よ、かったよかったよかったわ